リスナーの皆様に愛されて、この番組も1100回目を迎えることができました。ありがとうございます。次回からまた番組の形式または BGM 等が微妙に変わるマイナーチェンジの回というふうになりました。今日までが今までの形式、次回1101回目からまた新しい形式、まあ、こういうふうにやっていきますよみたいなざっくりした話もちょっとしていきながら話していければと思います。西暦2020年5月6日、振り替え休日水曜日、朝9時34分くらい収録、第1100回目のケクノロジートークステーション。おはようございます。ケクノでございますけれどもですね。今もこの冒頭で第1100回目のケクノロジートークステーションって言った通り、まあ、この時に時間言った後に第何回目っていうのを入れてみようかなというふうに思います。忘れなければね。っていうのも、まあ僕がポッドキャスト聞く時にも、まあなんか第何回目のっていうふうに上げている言ってるキャスターさんがいて、これ聞くと、あ、いいなとか、あ、これそうだ、この前聞いたやつの次だっていうのがざっくり分かったりとかもすることがあるので、第何回目っていうのを必ず入れていくっていうことで頑張っていきたい。忘れないかな。まあまあまあやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということですけれども、まああんまり大きな変化は、まあ今までも大きな変化はほぼないですけれども、 BGM を変えようかなと思っていますが、次回からね。ただあんまり、この本編トークのところの BGM が少し変わりますぐらいですかね。だからオープニングエンディングに関してはしばらくはあの曲使いたいので、はい、あまり大きな変化ではないかなと思います。もう一個大きな変化というか、まあマイナーチェンジの中では大きなところはこれかな。15分じゃなくて10分にちょっと短縮でやってみようかなというふうに思います。10分間の番組にしていきたい。っていうのも理由がいくつかあって、まず一つ目が15分話せないことが多くなってきたっていうのがあるんだよね。まあ割と15分で話し足りなくて次回に続くみたいなこともやりがちなんですけど、だいたい僕が間延びせずに話せるぐらいがだいたい8分から9分ぐらいなんですね。そっから引き伸ばして引き伸ばしてみたいなのがだいたい普段の11分とか12分ぐらいの時ね、あの辺でぐだりが見えてくるので、自分の中ではまあ10分番組っていうことで切った方がまあやりやすいかなっていうことで、次回から10分で切りますっていうことでいきたいと思います。はい、僕も僕でポッドキャストは配信するだけじゃなくて結構聞く側だったりします。一人でドライブする時なんかはほぼほぼそうですね、ラジオ聞いてるか、ラジオ聞くか、ポッドキャスト聞くか。まあ音楽も聞くんですけど、まあポッドキャストはまあまあ、購読してるので、今パッと名前が上がってくるっていうか、今、ポッドキャストのアプリ開いてますけど、NHK ラジオニュース、カラーデイズ、大阪の一般人によるポッドキャスト、ヌヌラジオ、三四郎のオールナイトニッポンポッドキャスト、少女漫画喫茶とか、今結構すっ飛ばしちゃってるんですけど、立ち読みスト、北海道日本ハムファイターズ、金子誠の週刊マック、水溜りボンドのオールナイトニッポン、あれ、石平大人の放課後ラジオ、カルパッチョラジオ、イスケンラジオ、言ってくときりないな、まだまだあるんですけれども、まあやっぱり、いろんな番組聞いて、いきたいと。で、僕もね、僕とって結構長い番組も聞くことあって、30分の番組とかも聞くことあるんですけど、僕の中では、ポッドキャストは、そうね、20分超えるとちょっと、聞くぞっていうエンジンが必要なんですよね。手軽さっていうところで、まあ僕の番組を、そうですね、何か、 勉強として聞くような要素は一切ないでしょう。なんかこうその辺の、ね、北海道民のボイスブログ的な感じで、聞いてくれる人たちが多いのかなと思って、もっと手軽であっていいかなと。5分でもいいんだけど、まあ10分話そうかなと。基本的には僕が話しやすい、尺ぐらいでいきたいと思うので、はい。ただまあ今日はこれくらいでおしまいにしますみたいに、昔はその都度を編集してたので、まあ7分の日があったり8分30秒の日があったり、12分42秒の日があったりしたんだよね、高校生の時はね。一回一回そこで BGM をフェードかけたりとかしてたから。なんだけどもう僕の今はね、オープニングはこの秒数で BGM が切れるとかっていう風に形が決まってるんですね。そこに音声だけを吹き込んでいくような感じで毎回毎回収録しているので、はい、まあそういうような形でこれからもやっていきたいという風に思っているわけですね。はい、まあポッドキャスト自体がまあ一時期に比べてちょっと名前というか、まあなんとなく知名度が上がってきたような感じ、まあポッドキャストアワードとか日本放送でやったりとかしたパワーもあるのかもしれないですし、まあオールナイトニッポンとかがポッドキャストで配信されてたりだとか、新型コロナの情報とかもね、ポッドキャストで配信されてたりとかもするでしょ。だからまあそういうことで、まあポッドキャストっていうのが一時期よりはまあ知名度が出てきて、あと Spotify とか、あとまあ iPhone のアプリケーションの中でポッドキャストっていうのが単独で出てきたのは結構昔の話かな。だけどね、ポッドキャストってなんだろう、ポッドキャストってこうなんだっていうところがだいぶ馴染んできた感じはするので、そうだから今回からやってみようかなって思ってたけど、やっぱりやらないっていうふうに決めたことが一つあって、まあやらないことも決めたんだけど、昨日までやるぞっていうふうに決めてたのが、テクノロジートークステーションの後ろにサブタイトルをつけようっていうふうに思ってたんですよ。テクノロジートークステーションでニョロってつけて、なんじゃらかんじゃらみたいな、そう、をしたかったんですけど、まあいいかっていうことで、割とねこういう感じでサブタイトルつけたいなっていうのもいくつか案があったんだけど、まあ決めきれなかったっていうところ、そのいくつかの案の中から決めきれなかったっていうことに加えて、いるかっていうところを改めて、考えたところね。そうそうそう、ただでさえさ、テクノロジートークステーションって長すぎるなって思って、そこにさらにサブタイトルつけたらもっと長くなっちゃうしね。うん、まあだからといってケイオンみたいな、プチマスみたいな感じで4文字で、ひらがなでケクステみたいなタイトルにするほど可愛い番組でもないなっていうことで、まあテクノロジートークステーションはしばらくの間はテクノロジートークステーションなんだろうなっていうような感じがしますね。このね、テクノロジートークステーションっていうのは、まあ長いこと聞いてるリスナーさんとかはまあ知ってる人も多いかなと思いますけれども、この番組名は2代目なんですよね。最初高校1年生、2007年だよ、2007年の4月から2007年の12月31日までの2007年の期間だけはテクノ太郎のリスニングトゥザラジオっていうリスニングトゥザラジオ、レイディオでもないからね、リスニングトゥザラジオですからね、ラジオを聞くことっていうね、そういうなんかとりあえず福山雅治さんのね、 FM の福山雅治の鈴木トーキング FM の影響をね、影響というかそれしか当時聞いてなかったから、確か FM ラジオはね、だからこうテクノ太郎のなんじゃらかんじゃら、そのでなんじゃらかんじゃらを英語にしたかったっていうところで、間違った英語は使いたくないっていうことで、とりあえずリスントゥーは知ってるからぐらいの、多分それぐらいの頭の悪い発想で、で同名詞にしようみたいな感じにしたんだと思います。リスニングトゥーザ、ラジオレイディオと言えなかったんだなこいつな、そういうかわいそうな人でした。いうことで、まあそれからテクノロジートークステーションになりました。テクノ、まあラジオ番組とかでなんじゃらステーションとかさ言うじゃない、だそこはなんとなくこう情報はあって、でトーク番組だから、まあトークというか一人でトークする番組だから、トークとステーションは使いたいと。で テクノ太郎のテクノはもともとテクノから来てるので、まあテクノロジーっていう英語をまあそのね、テクノロジーに変えようみたいなところからテクノロジートークステーションと、テクノロジカルとかね、テクノロジックとかなんかこういろいろこうなんていうのかな、こう、うん、なんていうかな、語尾っていうかね、こう設備字を少し変えたい部分もあったんですけれども、そこもぐっとこらえてテクノロジートークステーションっていう感じにしましたね。はい、まあどうなんだろう、番組名の変更、いやいろいろ考えたのよね、いろいろ考えて結果やらないことの方が僕の人生すごく多いんですけど、番組名を変える、新しい番組を作る、YouTube 的なところで新しく配信するような方法を考えるとか、まあいいかとね、ポッドキャストで聞いてくれてる人がいるしっていうことぐらいで、はい、まあお互いに余計な負荷をかけないっていうところで、お互い楽にね、無理をしないっていう、だってテクノロジートークステーション以外に聞いてる番組あるでしょっていうことですからね、YouTube は YouTube で皆さんもねチャンネル登録しているところがあるだろうしね、他に購読しているポッドキャストがあるだろうし、リアルに立ち返ればもっともっとやらないといけないことがあるでしょとね、忙しくなったらテクステなんか聞かないでしょ皆さんと、この番組今ねこの番組を聞いている皆さんは多分暇なんだと、失礼極まりないかもしれないけど、まあ、それぐらい時間と心に余裕がある時に、聞いてもらえる番組がテクノロジートークステーションなんじゃないかと、それぐらいこう日常生活になくてもいいんだけど、まあ聞こっかなぐらいの、そういうなんていうかな、こう必需品には絶対なりえない番組なのでね、はい、いうことで続けてい、きたいというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、12分ですね、だいたいこれくらいから間延びするんですよね、いうことで、まあ10分番組ぐらいになると皆さんにとっても聞きやすくなるし、なんかさこう、あこの人もう引き伸ばしてんなっていう感じがしますよね。しかも今日は次回から新しい形式になりますよっていうことだけで話してるので、このこと話そうこのこと話そうっていうのを何にも決めずに話してますから、いや高校生の時とかはね、あのメモ帳とかに先にもうあの今回のタイトルとかテーマとかでこういうこと話そうみたいなものをある程度メモ帳とかに書き起こしてから話してたっていう時代もあったんですけれども、今もう何も手元に何もない状態で頭に浮かんだものポンポンポンポン話しているっていうことですから、本来的にはそういうのって、まあ、もっとトークが上手で軽快なおしゃべりができる人だったらそういうのやるんだろうけど、僕はそうじゃないっていうね、一人で、いやでもねこれね、まあまあちょこちょこ言われるのが、まあ高校生ぐらいの時かな、リアルの友達とかにも俺ポッドキャストやってるからみたいな、当時まだ2007年なんて、周りのそれこそ中高生が自分家にマイクとかカメラ持って、ネットに自分の声とか顔とか配信できるような手段がほぼない子たちの方が多かったから、そんな中でいち早くボイスブログ的にポッドキャストやって、あすげえってなって、よく10分も一人で話せるよね、すごいよね、ラジオみたいって、なってた時代もあったなというふうに思いますけれども、まあ今となってはよく14年もそんなことやってるよねっていう、あの尊敬よりも、哀れみのね、声をよく聞きますけど、まあ自分でもよく考えれば、まあ13年以上、今年で14年目ですから、よくね、自分家で一人でやってんなっていうような気がしておりますけれどもね、はい。まあまあまあまあまあ、どんどこどんどこやっていきたいと思いますので、次回からもまだまだついてきてくださいね。はい。次回から10分トークに短縮されていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。ということで、今回はこれで以上でございます。また、1100回台、ね、1101回目からのテクノロジートークステーションもどうぞよろしくお願いいたします。以上です。お相手はテクノ太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。